こんにちは。2022年10月16日朝の川越教会の礼拝説教になります。今日もご一緒に神様を礼拝いたしましょう。はじめに聖書をお読みします。聖書は使徒言行録の13章13節から15節までをお読みします。使徒言行録13章13節から。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとバルナバはペルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。御言葉の朗読はそこまでになります。今朝は特に13章の13節を中心に、マルコの成長と題してお話をいたします。もう一度13節を読みます。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。まず一行の足取りを確認しますと、一行はキプロス島のパフォスというところから船出をしてパンフィリア州のペルゲという港に着きました。この町では特に伝道したという記事はありません。この時はただ通過しただけなのかもしれません。しかしここで一つの事件が起こりました。それは助手として連れてきたヨハネが帰ってしまったというのです。ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまったと短く記されています。このヨハネはすでに何度か名前が出ていますマルコと呼ばれるヨハネのこと、マルコとだけ記されているところもあります。それでちょっと紛らわしいんですが、ヨハネはヘブライ語で主は恵み深いという意味で、またマルコはギリシャ名でラテン語のマルコスで、意味はハンマーという意味があるそうです。マルコと呼ばれるヨハネと記されているところもありますし、マルコとだけ記されているところもあり、また今日の箇所ではヨハネと記されています。同一人物です。で、13章の5節の後半で2人はヨハネを助手として連れていたと記されています。この人物です。今朝はこの13節、ヨハネが一行と別れてエルサレムに帰ってしまったというこのことに注目をしたいと思います。まずこのマルコの生い立ちについて聖書からわかることをお話しいたします。使徒言行録にもありますように、この彼の母はマリアで、父については聖書に言及がありません。で、彼の家もマリアの家と呼ばれていますので、当時マリアはやもめであったんだろうと考えられています。つまりマルコは若い時、あるいは幼い時に父親を失ったと考えられます。ですがマルコの家はエルサレムの市内にありまして、そして大勢の人が集まるのに十分な広さがありました。また伝承によれば、この 家が最後の晩餐に使われた場所であり、また教会の集会にもよく使われていました。ペテロが投獄された時にも弟子たちはこの家に集ってみんなで祈っていましたし、ペテロが牢から出るとすぐにこの家にやってきました。で、その時にペテロの訪問に女中が対応したという話はすでに見ました。つまりマルコの家はとても大きくて女中がいる、また門があって、そこから入って家に入る、まあ、かなり大きな家で、彼の、まあ、生活はかなり裕福であったと考えられると思います。考えることができると思います。またコロサイの信徒への手紙の4章10節にはバルナバのいとこマルコというふうに記されています。バルナバのいとこでもあったということですね。で、ですからマルコは幼い頃から、まあ、裕福な家で育ったわけですが、その家がイエスと弟子たちに用いられて、でイエスご自身もそこに集っていたし、弟子たちも彼の家に出入りしていた。ですからマルコはイエスのこともまた弟子たちのこともよく知っていたわけです。で、マルコによる福音書の14章にこんな記事があります。50節から52節を読みますので聞いていてください。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。ちょっと変わった記事ですが、これはイエスが十字架直前に逮捕された場面、その後に続く記事です。で、ここに登場する一人の若者がマルコだったと考えられています。で、そうであるならば、マルコは最後の晩餐の後、弟子たちの後をついてゲッセマネの園まで行っており、そしてイエスの逮捕の場面も目撃していた、そういうことになります。つまりマルコはイエスの十字架、復活、昇天、そして聖霊が下ってエルサレム教会ができ、またその教会が少しずつ成長していった、その時期にエルサレムの母の家にいてその様子を見ていたということになります。マルコはそういう人物なんですね。そういう環境で成長したというわけです。で、彼が使徒言行録に最初に登場するのは、12章の25節。ここも読みますね。バルナバとサウロはエルサレムのための任務を果たし、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰っていったとあります。これはユダヤ地方に飢饉が起こった時にバルナバとサウロが救援物質を持ってアンティオキア教会からエルサレムへと派遣された、そういうことがあったんですが、この二人がエルサレムからアンティオキアに戻る時にマルコを連れて帰ったというのです。これはどうしてでしょうか。バルナバはマルコといとこ関係にあるということは、分かっていますが、このバルナバとサウロは以前からこの青年マルコのことを知っていて、二人はマルコに目をかけていたということだと思うんですね。ですから先週のところ13章、使徒言行録の13章5節の後半に 2人はヨハネを助手として連れて行った、つまりマルコを助手として、第1回の伝道旅行に連れて行ったというのは、ただ助手として使うというよりは彼に期待をして、そして彼を伝道者あるいは教師として育てたい、そういう思いがあったと考えるのが自然だと思います。まあ、こういう背景があって今日の箇所になるわけですね。13章13節、パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまったということが起きたわけです。このヨハネはマルコですよね、マルコヨハネ。なぜ彼は突然帰ってしまったんでしょうか。理由は記されていないのでもう想像の域を出ませんが、昔からいろいろと推測されています。いくつか記します、あお話しします。一つはキプロス伝道まではいとこのバルナバがリーダーで働きが進んでいましたけれども、このキプロス島で突然パウロが頭角を現してリーダーとなりました。それでいとこのバルナバが軽んじられているように見えて面白くなかったんではないか、まあ、そんなふうに考える人がいます。あるいはキプロスの宣教が大変だったのでこれから先さらに奥地へと進んでいく、それが、まあ、これまで以上に困難が予想されるわけですね。ですから彼は行きたくなくなった、それでエルサレムに帰ってしまった、そう考える人もいます。あるいは彼は最初からいとこのバルナバの故郷であるキプロスまで同行するつもりだった、でそこに行ったのでもうそこからエルサレムに帰ったんだ、そういう考え方もあります。あるいは先ほどもお話ししましたように彼はエルサレムの都会育ちで裕福な家庭に育ったお坊ちゃんだったので、この旅行に伝道旅行に耐えられなかったのではないか、そんな考え方もあります。あるいはこの時体調を崩して帰ってしまったのではないか、また彼はホームシックになって戻ってしまったんだろう、そんな考え方もあるようです。まあ、いろんなことが昔から言われているんですが、しかし、これという理由は分かりません。でもとにかくマルコはここからエルサレムへと帰ってしまったという事実はあるわけです。でこれはパウロもバルナバも予想していなかったことだと思います。二人の期待を裏切る、そういう方向へとことが進んでしまったのです。今日の箇所に記されているのはここまでですが、せっかくマルコに焦点を当ててお話をしているので、この後のマルコのことを見ていきたいと思います。マルコの名前が使徒言行録に再び登場するのは15章です。使徒言行録15章の36から40節をお読みします。これはエルサレム会議の後のことです。パウロとバルナバがもう一度伝道旅行に出発するという時の話です。15章36節から40節まで読みます。数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはパウロと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思ったなんですね。あの途中で帰ってしまったマルコをバルナバは連れて行きたい、そう思ったんです。しかしパウロは 前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになった。バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出したが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。パウロとバルナバが第2回の伝道旅行に出かけようとした時に、マルコを連れていくかどうかでバルナバとパウロの間に対立が起こったっていうんですね。意見が激しく衝突したとあります。そしてついに二人は別行動を取ることになります。バルナバはマルコを連れてキプロス島へ、パウロはシラスを連れて、別々に二手に分かれて進んでいくことになりました。マルコの身勝手な行動のためにバルナバとパウロの仲が険悪になって、そして働きも別々になったというのですから、本当に残念なことになったなぁと思うわけです。しかし別の見方をするなら、福音宣教の働きが二手に分かれて広がっていった、そういうふうに考えることもできますし、実際そうなったわけです。ですから起こった出来事をただ単純に一面だけで捉えるのではなくて、いろんなことを考えながら見ていくということの、大切さを教えられますよね。で、こういうことがになったわけです。この時のバルナバとパウロのそれぞれの思いがあるんだと思いますけれども、どうでしょうかね。バルナバは自分のいとこでもあり、またバルナバという名前は慰めの子という意味ですよね。でマルコをなんとか立ち直らせて、そして新たな働きに連れて行きたい、彼にチャンスを与えたい、そういう思いがあったんだと思います。一方でパウロはそのマルコの身勝手な行動に対して毅然とした態度を取ったわけですよね。で、これ両方とも大切なことだと思います。どちらの方がいいとか簡単には言えない、そういうことなんだろうと思います。で、このあと使徒言行録にはマルコの名は登場しません。ですから使徒言行録だけを見ると、バルナバとマルコがこのあとどうしたのか、どうなっていったのか分かりませんし、ましてマルコがどんなふうに成長していったのかということを知ることはできません。ですがパウロ書簡を見ますと、そこに実はマルコが登場しているんですね。それもマルコがパウロと一緒にいたり、マルコがパウロの同労者、あるいはパウロの役に立つ働き人に成長している姿が、記されています。この事件から10年ぐらい後のことと思われますが、何箇所かその記録を見たいと思います。一つはフィレモンへの手紙の24節。フィレモンへの手紙っていうのは1章しかないのですが、ですから1章24節というのか、ただの24節と言っていいのか分かりませんけれども、24節読みます。私の協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことですとあります。このフィレモンへの手紙でマルコの名は私の協力者たち、つまりパウロの協力者として記されています。実際にそうだったんでしょうね。 あるいはコロッサイの信徒への手紙の4章10節読みます。私と一緒に囚われの身となっているアリスタルコが、そしてバルナバのいとこマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もしそちらに行ったら迎えるようにとの指示をあなた方は受けているはずですとあります。ここでは、捕らえられているパウロと一緒にマルコがいるということがわかりますし、さらにパウロが、マルコをコロサイへ行かせるつもりだ、そんなふうに言っています。ここでもマルコはパウロと一緒にいるわけですね。さらにもう一箇所読みたいと思いますが、第二テモテ4章11節、2テモテ4-11、ルカだけが私のところにいます。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。これはパウロの晩年の記録ですが、ここでマルコは私の務めをよく助けてくれる人物であるとパウロが記している。パウロの務めをよく助けてくれる、そういう人に成長したわけですよね。パウロはそういうふうにマルコのことを認めているわけです。で、今日の使徒言行録13章の13節では、パウロとバルナバから離れて勝手にエルサレムへ戻ってしまったマルコでしたが、10年後には私たちはマルコの成長した姿を見ることができます。マルコはパウロに信頼される伝道者、働き人に成長しています。パウロの助けになる、そういう人物になっているわけですね。また聖書ではなくて、別の資料を見ますと、エウセビオスの教会史という書物があるんですが、その中にヒエラポリスのパピアスという人がこんなふうに書いています。ペテロの通訳者となっていたマルコがペテロから聞いたイエスの言行いうことを行ったことですね、それを順序正しくではないが記憶している限り正確に書き記したと言っている、そんなふうに記されている、ところがあります。で、ここから、このマルコがマルコ福音書の著者である、そういうふうに考えられるようになりました。マルコ福音書はマタイ福音書とルカ福音書の下敷きとなった書物とも言われて、大変に重要なものですから、ここからもマルコの働きがその後のキリスト教会にとって大変に大きいものであったということがわかるわけです。今日のところでは大きな失敗をして大きな汚点を残してしまったマルコですが、彼はその失敗を乗り越えて成長したということを私たちは知ることができます。ですが、彼がここまで成長できたその背景を考えるときに、やっぱりいろんなことがあるんだと思います。一つは彼を見捨てなかったバルナバのサポート、あるいは祈りがあったこと、またパウロも昔のことをずっと根に持ったりこだわったりしないで成長したマルコを認めて同労者としてきちんと評価している、その姿も教えられますよね。 そして何よりもマルコを見捨てなかったのは神ご自身であります。神がこのようにして一人の人をお育てになる、そのことを覚えるときに私たちも希望を持つことができるんだと思います。というわけで今日はマルコの話で終始しましたが、これは他人事ではありません。私たちも自分の信仰の歩みを考えるときにいろんな大切なことが教えられていると思います。私たちの日常の歩み、あるいは信仰の歩みには挫折や失敗もあります。それぞれ自分の歩みを振り返った時に思い出したくないような失敗や、振り返って考えた時に恥ずかしくなるようなことだってあるでしょう。あるいは今いろんな意味で挫折を覚えている、そんな方もいらっしゃるかもしれません。ですが今日のマルコのようにいろんなことがその時々で意味があります。そして後から考えるとあの経験があって今がある、そう思える時が必ず来ます。その時々で支えてくれる人があり、また背後で祈ってくれる人があり、また言葉や行動で励ましてくれる、そんな人も備えられる。ですからその時の状況だけで私たち一喜一憂するのではなくて、どんな状況の中でも神様を見上げて、そして神様の愛を信じて歩みたい、そのように思います。今朝はマルコの失敗、そして彼の人生の歩みを通して、私たちも自分たちの歩みを振り返りたい、また今の状況を考えながら、必ず神が全てを益としてくださる、そのことも覚えたいと思います。お祈りします。私たちをいつも変わらず愛し、またその歩みを守り支え導いてくださっている神よ、あなたの尊い御名を心から賛美申し上げます。今朝はマルコの失敗を通して、しかしあなたはマルコをずっと支え続け、一人前の伝道者として、またパウロの協力者として成長させてくださったこと、また彼の働きが大いに用いられたことを覚えることができ、感謝申し上げます。私たちも自分の歩みを振り返るときにいろいろなことがあります。また今もいろいろなことが起きていると思います。でもあなたはその歩みを、あなたの御心の、あなたのご計画の中で支え守り導いてくださる、そのことを覚えることができ感謝申し上げます。どうか私たち一人一人の歩みをあなたが最後まで祝福し、最善へと導いてくださいますように。また私たちも愛する兄弟姉妹のために祈り、また支える、そのような役割も果たしていくことができるようにしてください。感謝をして尊き主キリストの御名によってお祈りします。アーメン。